2026年1月1日、元旦。明けましておめでとう。新年だね。今日の東京は晴れ時々曇りで、最高気温10度、最低気温2度くらいらしい。初日の出は6時51分だったんだけど、見た人いるかな？スカイツリーからだと6時46分で、高い場所だと数分早く拝めるらしいね。さて、元旦なんだけど、いつも通りテック系のニュースをいくつか拾っていこうと思う。まず最初は、スターデューバレーの開発者エリック・バローンがモノゲームに12万5000ドル寄付したって話。バローンは、コンサー&エイプっていうハンドルネームで知られてる人で、スターデューバレーをほぼ完全に一人で作った開発者なんだよね。2012年から開発を始めて、2016年にリリース。プログラミング、デザイン、アニメーション、アート、音楽、シナリオ、全部一人でやったっていう、4年半の間、週7日、1日平均10時間働いたらしい。最初は就活用のポートフォリオとして C シャープの練習で作り始めたゲームが、2024年12月時点で4100万本以上売れてるんだから、なかなかすごい話。で、今回の寄付先のモノゲームについても説明しておくと、これはもともとマイクロソフトが2006年に出した XNA ゲームスタジオっていうフレームワークがあって、それのオープンソース再実装なんだよ。XNA は2012年頃に開発終了しちゃったんだけど、モノゲームはその互換フレームワークとして生き残って、今も活発に開発されてる。GitHub の統計を見ると、スター数が12,900、フォーク数が3,000、コントリビューターが395人。モノゲームで作られた有名なゲームといえば、スターデューバレーの他にも、セレステ、バスティオン、アクシオムバージ、ストリーツオブレイジ4とか、結構いろいろある。スターデューバレー自体は最初 XNA で作られてたんだけど、2021年12月のバージョン1、5、5で 32bit の XNA から 64bit のモノゲームに移行してる。ゲームを将来にわたって使えるようにして、モッドが 4GB 以上のRAMにアクセスできるようになるっていう理由で、今回の寄付の詳細を見ると、12万5000ドルの一括寄付に加えて、継続的な月額支援も約束してるんだよね。モノゲームファウンデーションは2023年9月に 501c3、つまりアメリカの非営利団体として設立されてて、普段の月間スポンサー収入は238人くらいのスポンサーから約2200ドル程度だったらしい。そこに12万5000ドルがドンと入ってきたわけだから、インパクトは相当大きい。似たような話で思い出すのは、2023年のユニティ騒動の時。ユニティがインストールごとに課金するっていう料金変更を発表して大炎上したじゃん。あの時、テラリアの開発元リロジックがゴドーと FNA にそれぞれ10万ドルずつ、合計20万ドル寄付したんだよね。リロジック自体はユニティ使ってないのに、業界全体のためにって行動したのは印象的だった。批判的な視点で見ると、12万5000ドルって大金に見えるけど、バローンの推定資産から考えると 1% 未満だったりする。まあ、継続的な月額支援もあるし、そもそも寄付する義務なんてないわけだから、やらないよりはずっといい。オープンソースプロジェクトの持続可能性っていう観点では、個人の大口寄付に依存するのもリスクがある。スポンサーが238人で月2200ドルっていう数字を見ると、まだまだベースの支援層は薄いなって感じはするよね。ともあれ、インディーゲーム開発者が成功した後にオープンソースツールに還元するっていう流れは、業界として良い傾向なんじゃないかな。次は半導体の話。TSMC が2ナノメートルプロセスの量産を開始したって話。2025年の第4四半期。つまり年末に予定通り量産が始まった。この N2 ってプロセス、TSMC にとって初めてのゲートオールアラウンド、略して GAA のナノシートトランジスタを採用したノードなんだよ。従来のFinFETからの大きな転換点になる。ゲートがチャネルを完全に囲む構造になっていて、電気的な制御が改善されて、リーク電流も減らせる。性能面での改善を見てみると、前世代の N3E と比較して、同じ消費電力で 10% から 15% の性能向上。逆に同じ性能なら 25% から 30% の消費電力削減ができる。ARM のコルテックス A715 コアのベンチマークだと、同じ消費電力で 16.4% 高速化。 同じ速度なら 37.2% の省電力化を達成してる。低電圧動作 0.5V 付近での性能がフィンフェットより明らかに良くて、スタンバイ電力は約 75% 削減できるらしい。製造拠点は台湾の2カ所、北部の新竹にあるファブ20と南部の高雄にあるファブ22。面白いのは、最初に量産が始まったのは高雄のファブ22だったこと。ウェイハの価格は約3万ドル。3ナノメートルが2万5千から2万7千ドルだったから、10% から 20% の値上げ。50% 上がるって噂もあったけど、それよりはずっと穏やか。ただ、AI ブームで需要が供給を上回ってて、2026年末まで予約でいっぱい。2026年から4年連続で値上げするって通知が顧客に言ってるらしい。主要顧客を見てみると、アップルが2026年の生産能力の半分以上を確保してる。A20 と M6 チップ向け。他には AMD、インテル、NVIDIA、クアルコム、メディアテックが続く。アップルが独占的に抑えてるから、競合他社は限られた枠を取り合うか、次の N2P を待つしかない状況。ぶどまりで TSMC の N2 は 65% から 80%。対してサムスンの SF2 は 40% から 60% 程度。インテルの 18A は 55% くらい。TSMC が圧倒的にリードしてる。次世代プロセスとしては N2P が2026年後半に量産開始予定。さらにその先の A16。これは 1.6 ナノメートル相当なんだけど、バックサイドパワーデリバリーネットワークを採用する。電源配線をウェイハの裏面に移すことで、表面を信号配線専用にできる。2ナノメートルの量産開始は確かに技術的なマイルストーンだけど、物理的な限界が近づいてるのも事実。濃度感の改善幅は年々小さくなってきてる。ただ、TSMC の製造成熟度とぶどまりの高さは競合他社を大きく引き離してて、当面はその優位性が続きそうだね。ここでちょっと訃報の話。コンピュータークロニクルズの創設者で司会者だったスチュワート・シェイフェットさんが亡くなった。2025年12月28日、87歳だった。コンピュータークロニクルズって知ってる人どれくらいいるかな？ PBS で1983年から2002年まで放送されてた番組で、パソコンの黎明期から普及期までをずっとドキュメントし続けた伝説的な番組なんだよね。全部で400エピソード以上あって、今でもインターネットアーカイブで全部見られる。660本以上のビデオファイルが約 965GB 分保存されてて、視聴回数は6万7000回を超えてる。シェイフェットさんの経歴が面白くて、1938年フィラデルフィア生まれで、サザンカリフォルニア大学で数学と心理学の学位を取って、その後ハーバードロースクールで法学の学位まで取ってる。弁護士資格持ちのテック番組司会者って珍しいパターン。共同司会者として有名なのがゲイリー・キルドールで、1983年から1990年まで一緒にやってた。キルドールは CPM っていうオペレーティングシステムを作った人で、デジタルリサーチの創業者。178エピソードに出演してる。キルドールについてシェイフェットさんが語った言葉が印象的でさ、ゲイリーは僕の一番好きな人だったって言ってて、ゲイリーの問題は紳士すぎたこと。キラービジネスマンじゃなかった。まともな人間がまともでいることが難しいビジネスで、まともな人間だったって評してる。なかなか深い言葉だよね。ビル・ゲイツは1990年から1994年の間に7回出演してるんだけど、スティーブ・ジョブズは番組には出てないみたい。ハッカーニュースのコメントを見ると、思い入れのある人が多くて、コンピュータークロニクルズのネットワーク界を見て、それが自分のキャリアの前半を決めた、とか、子供の頃 PBS で見てて、自分のコンピューターへの興味が普通のことなんだって思えた、とか、すごく落ち着く番組で、今でもコンフォートウォッチとして見てる、って人もいる。テック系のジャーナリズムとかドキュメンタリーの分野で、19年間も一つの番組を続けて、パソコンの歴史をほぼリアルタイムで記録し続けたっていうのは、今考えるとかなりの偉業だよね。しかもそれがインターネットアーカイブで無料で見られるっていう、今のテック系 YouTuber とかポッドキャスターのルーツみたいな存在かもしれない。87歳、お疲れ様でした。さて、ちょっと話題を変えて、強化学習の話。 カリキュラムラーニングで2048とテトリスを解いたっていう記事があってさ、これがなかなか面白い。結果から言うと、2048では 65,536 タイルに 14.75%、32,768 タイルに 71.22% の到達率を達成してる。驚くべきは学習に使ったモデルがたった15メガバイトで、学習時間も75分しかかかってないこと。従来の最先端手法って数テラバイトのエンドゲームテーブルを使った探索ベースのやつで、65,536 タイル到達率が 8.4% だったから、それを大幅に上回ってる。使ってるのはパファーリブっていう強化学習ライブラリで、C 言語で書かれた高速な環境シミュレーションが特徴。CPU コア1つあたり毎秒100万ステップ以上出るらしい。学習環境としては RTX4090 搭載のゲーミングデスクトップ2台だけ。手法の革新部分は3つあって、1つ目がオブザベーションオーグメンテーション。4×4 の各セルに対して18個の特徴量を与えてる。2つ目がリワードシェーピング。マージボーナスをタイル値に比例させたり、無効な手を打ったらペナルティを与えたり。で、3つ目がカリキュラムデザイン。これが今回の一番の肝。強化学習って、エージェントが経験したことからしか学べないんだよね。2048の場合、65,536 タイルに到達するには4万手以上必要で、しかも2万手目の判断が2万5000字目の成功を左右する。未学習のエージェントがこんな高難度の状況にたどり着くのは事実上不可能。これがいわゆるエクスペリエンスギャップってやつ。そこでスキャフォールディングカリキュラムを導入してる。エピソード開始時に高価値タイルを事前配置しておくの。32K、16K、8K、4K みたいな配置でスタートさせて、エンドゲームの状況を直接経験させる。これって考えてみると教育でよく言われる足場掛けと同じ発想だよね。難しい問題をいきなり解かせるんじゃなくて、補助輪つけて練習させてから本番に臨むっていう。テトリスの方は面白い話があって、観測のエンコーディングにバグがあったんだけど、そのバグがあった時の方がパフォーマンスが良かったと。調べてみたら、バグがノイズインジェクションとして機能してて、意図せずカリキュラムラーニングになってたっぽい。ただ、強化学習の根本的な限界は依然として残ってる。ゲームという閉じた環境では成功しても、現実世界の複雑性に対応できるかは別問題。囲碁は、最も難しい簡単な問題、であって、決定論的、離散的、静的、完全観測可能、シミュレーションが安価っていう特徴がある。分岐係数が大きいだけで、本質的には簡単な問題のカテゴリに属するって話もある。まあ、テラバイト規模の探索テーブルを15メガバイトのポリシーで代替できたのは、それ自体面白い成果だと思う。で、ちょっと重い話題になるんだけど、世田谷一家殺害事件について。2000年12月30日深夜に発生して、今年でちょうど25年になる。この事件、捜査的には本当に不思議なケースでさ。現場には犯人の指紋、DNA、着ていた衣類、凶器の包丁まで残されてるんだよ。普通これだけ証拠があれば逮捕できるでしょって思うじゃん。でも25年経っても犯人特定には至ってない。犯人について判明してることを整理すると、血液型は A 型、性別は男性、身長170センチ前後で、事件当時15歳から20代の細身の男性と推定されてる。DNA 解析から犯人の民族的ルーツも分かってきてる。父親が東アジア系で、母方は南ヨーロッパ周辺、具体的にはアドリア海周辺国にルーツを持つ可能性がある。2025年7月の報道によると、最新のミトコンドリア DNA 解析で、母親のルーツはコーカサス地方の可能性も出てきた。物的証拠で重要なのがスラセンジャーっていうイギリスブランドのテニスシューズ。韓国の釜山の会社がライセンス契約を結んで韓国で製造してたもので、犯人が履いてた28センチは400足しか製造されてなくて、韓国国内でほぼ完売。日本では正規ルートでの販売はなかった。犯人の行動パターンがまた異常でさ。4人を殺害した後、冷蔵庫からアイスクリーム4個を取り出して食べた形跡がある。被害者のパソコンでインターネットに接続して、劇団のホームページを検索してた形跡もある。2階のソファで仮眠を取った痕跡まである。 この事件が解決できない根本的な問題を考えてみると、DNA 捜査の限界がある。日本の警察は DNA のうち身体的特徴や病気に関する情報が含まれていない。DNA 型部分のみを活用してる。海外では DNA から遺伝子解析して、目の色とか身体的特徴、親の国籍までわかるから多くの事件が解決してる。でも日本では、容疑者のプライバシーに関わるって主張があって、遺伝子情報を捜査に活用することができてない。宮沢さんのお母さん、節子さんは94歳になって、海外では DNA から犯人の似顔絵ができて捕まっているのだから、日本もそうなればいいなと思います、と書いてる。技術的には可能なのに法制度が追いついてないってのは、もどかしいよね。懸賞金は合計で最大2000万円。情報提供は成城署捜査本部まで。というわけで、2026年最初の放送だったけど、元旦からなかなか濃い内容になったね。スターデューバレーの寄付話、TSMC のニナノリョウさん、コンピュータークロニクルズのシェイフェットさんの訃報、カリキュラムラーニングの話、世田谷事件の25年。今年も週に何回か、こんな感じでテック系のニュースを拾っていくから、よろしく。それじゃ、今日はこの辺で。良いお年を。でもう明けてるか。